10月25日火曜日のシュゲオラジオの時間です。かなり久々の収録になります。この間ですね、私は家族全員が、コロナ陽性ということでですね、コロナに罹患しました。その状況などについてですね、まとめるとともに、あ、これ便利だなと思ったものとかですね、そういったものについてまとめていけたらいいかなと思います。美貌の意味も込めてやっておこうと思います。それではスタートです。お疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。冒頭申し上げました通り、コロナ陽性になりましてですね、どういった状況だったかというところを振り返りながら話していけたらいいかなと思っています。ですね、まず次男が通う幼稚園のところでですね、結構連続して、コロナにかかった園関係者ということでですね、先生なのか、誰なのかというところで、クラスも分からずということでですね、ただ園関係者の方でかかった方がいるということは園からのこうメールなどで知るという毎日が続いてまして、我が家としましても、幼稚園預けたり預けなかったりみたいな感じでですね、やり過ごしてはおったんですけれども、金曜日か2週間前の金曜日の段階で、園関係者1人陽性ですみたいなやつ来てですね、なるほどみたいな感じで、その日次男は幼稚園行ってたんですけれども、で私は妻長男次男とは会わずにですね、そのまま仕事終わって、妻長男次男は妻の実家の方でおじいちゃんおばあちゃんとご飯食べてまして、で私は仕事上がってそのまま着替えてですね、実家の方に稲刈りに、着替えてもバッと出たんですね。でなので妻次男長男とは接触がなくですね、実家の方に行ってました。で日曜日帰って来た段階でですね、妻から次男が発熱したという連絡があって、あ、なるほどというところでですね、次男長男妻はそのまま実家の、部屋の中で過ごすと。で私はまず、自宅で一人で過ごすとともに、で翌日出勤して、であともう翌日月曜日ですね、月曜日の次男の結果次第によってはあと休めるような準備というのに入ろうということになりました。で月曜日早々に次男が、かかりつけ医受診したところですね、陽性という結果が出てですね、マジかみたいな感じで、あ、来たな、ついに来たかというところでですね、私は接触していなかったので職場の許可を得てまず出勤してですね、であともう残務整理ですよね、ババババ全部やって、そして自宅に、もうその火曜日以降はですね、もう全部看病とかで休むと、自宅内で全部、離れて生活するというところを報告しておりました。でそうですね、で妻と話し合って、妻が次男の看病にあたると、で私は長男の面倒を見るということにしました。そしたところですね、水曜日の朝の段になって、妻長男発熱ということでですね、でその頃にはもう 次男は熱とか下がっていい感じになってきたんですけど、今度妻と長男がダウンということで、で、かかりつけ医に行ったらやはり陽性と。で、私はこうご飯の支度とか洗濯とかですね、やっておったんですね。で、翌日木曜日の夜の段階で何かこう寒気というか鼻水が出るようになってきてですね、で金曜日の午前3時の段階で38度5分くらいになってですね、あ、これは俺もダメだみたいな感じで、金曜日の朝に、かかりつけに行ったところ陽性ですと言われてですね、家族めでたく全員かかってしまったというところですね。うちは1階と2階トイレそれぞれあって、トイレも分けたりしてたんですけど、やっぱあんま意味ないっすね。いえ、もう1人かかったらやっぱ全員かかるなっていうのが、改めてこう感じたところです。実感したなというところですね。ただまあ良かったなと思うのが、まあ、妻のと看病を割り振りしたところでことでですね、まあ、お互いこう体調がマックス悪い状況っていうのをですね、2日くらいずつずらすことができたので、まあ、私が盛りこうやばい時には妻がもうややこう、上がってきているというかですね、という状況だったので、まあ、なんとか分担できたのかなというところではあります。ですね、そして私の症状ですけど、振り返ってみますと、私はあの、約3日間ですね、すごい辛かったですね。こう陽性確定になってからですね、ですね、発熱ですね、やっぱり39度前後くらいまで行ってました。あと頭痛ですね、私の場合はなんか鼻水がすごい出て、まあでも2日後にはもう翌日にはもう止まってたんですけど、その代わりですね、なんかあの目の裏っていうんですか、そこにこう鼻水のこう海が溜まってるっていうんですかね、感じなんですけど、すごい頭痛がして辛かったですね。もうあのカロナールバンバン飲んで氷枕して寝てました。あと水ポカリセット飲みましたね。なんか私の家はあの長男ラグビーやるので、まあケチくさいんですけど、ポカリとかあのアクエリアス、あのペットボトルで買うんじゃなくて、あの粉で買って常備しておったので、まあ、それを作ってですね、こう枕元に置いてみたいな。で、私結構食べれる方だったんですけど、やっぱ3日間全然食べれなくて、もうウィダーインゼリーアイスみたいな、そんな感じで結構痩せましたね。で、4日目にはすごいもう頭痛とかのピークが取れたっていうか、もう頭痛がだいぶ和らいだので、あと熱も下がっていたので、非常にもう、あ、いいなみたいな感じで過ごしてました。で、5日目には酒が飲みたくなって、夜ちょっと飲んだくらいにしてですね、過ごしました。で、あの後遺症ですかね、4日目その頭痛病んだ時に何か飯作って食ったらあんま味しねえなとかと思いました。5日目からは全然大丈夫でしたね。で、その後はこう何か痰が詰まったような感じのやつが、こう今もまだ若干続いてるようなところなんですけど、続いてます。これが後遺症というなら後遺症なんだろうなという感じです。はい。ということで、私の場合はかかってなんか症状を自覚してから3日間がすごい辛かったというところです。ここからはすごい便利だなと思ったものを話していきます。ですね、スーパーマーケットの宅配サービスがすごい便利でした。ですね、登録なしでですね、あの頼めるスーパーマーケットっていうのがあったので、もうそこに妻が依頼して、届けてもらってました。ただし、あの現金売買しかできなかったので、まあ、幸いあの家の中にこう現金寄せておったので、まあ、それでなんとかしのげたかなというところではあります。ですので、もしもに備えるのであれば、こう登録なしで 宅配サービスしてくれるスーパー、あるいは何かそういった業者さんとかですね、あるいはこうカードも OK なのかというところをこう下調べしておかれると良いのではないでしょうかと思いましたね。でそれがあの家族誰でもできるように、まあ、少なくともあの2人ですねはできるようにしておくといいかと思いました。で、あれですね、使い捨て容器すごい用意しておったんですけれども、まあ、あの最初はあの感染防止でやってたんですよね。洗わなくていいようにということですね。でもまあ結局かかっちゃったんで、まああんまり威力があるとはそうは思えなかったんですけど、ただあのお互い感染しちゃってからですね、もう皿洗いとかもすごい億劫になっちゃうので、まあ使って捨てるみたいなやつで、なお、かかってからが便利だったかなという感じはしています。あとはそうですね、なんかその使い捨て容器とかでこう配膳してる関係と、あと私の料理のレパートリーっていうのもあってですね、まあ、結局あのうどんを作った、まだ喉越しが少しでも良いものをみたいな、喉とかに負担かかってるせいもあって、まあ麺類っていうのが結構多くなってですね、で、まあ、うどんにこう野菜やらをこう、うまくやって煮込んで出してはおったんですけれども、まあ、それでもやっぱり野菜、生野菜とかを食べれなかったので、まあ、そういう意味でですね、こうスーパーからのなんかパックの野菜ジュースとかあると思うんですよね、まあ、そういうのを大量に買ってですね、少しでもこう野菜の栄養素を摂取しようということでやりました。野菜ジュースはこう箱買いみたいな感じでして、まああれは良かったんじゃないかなと思っています。あとは助けられたのはこう実家から、私の実家からですね、まあ、あの県内だということもあって、朝作ったこうお惣菜とか料理がですね、まあ、そのまま夕方には届くっていう感じだったので、まあ、実家の母にも随分助けてもらったなというところです。まあ、結果があってですね、あのそのまあ、妻たちが、妻の実家に帰っていたということもあって、妻の両親にもですねこう移してしまったんですね。まあ、それは大変こうやっぱり義理の両親高齢だったんで非常にこう心苦しくてですね、一番結構精神的に私ダメージきたなというのがその両親にかけて移ってしまったというところでした。まあ、幸いですね、悪化もせずですね、良かったなというところです。その間のこう義理の両親の方はですね、妻の姉家族の方が、サポートしてくれたというところもあってですね、まあ良かったなというところで、まあ、本当胸をなで下ろしたというのはそこですね。いや非常に肝を冷やしたところです。まあ、明るい話題といえばですけれども、めちゃくちゃ我が家で今ハンバーガー流行ってましてそのスーパーから、パンとか頼んでたんですよね。そしたらまあやっぱり食パンだけだと味気ないということで、妻がですね、まあ、秋田の、ケア製パンというところですね、ハンバーガーがあるんですよ。チーズバーガーと照り焼きバーガーっていうのがこう100円ちょっとくらいであるんですけど、お惣菜パンですね、まあ、スーパーで結構大人気のパンなんですけど、まあマックをこう頼んだりとかでもなかなかしなくてですね、まあ、それを頼んだらですね、長男次男がハンバーガーにドハマりしてしまってですね、まあ、元からマック好きだったんですけど、我が家には今このハンバーガー、照り焼きバーガーとチーズバーガーがですね、こう冷蔵庫の中に常備されているようになってしまいました。コロナにかかるとハンバーガーが好きになるのかよくわからないですけれどもまあまあ、今空前絶後のハンバーガーブームということは言っておきたいかなと思います。あとはですね、氷枕ですね、やっぱりかなり使いました。熱上がったので助かったかなと思ってます。あとはこう喉に優しいアイスクリームですね、まあ、具体名出してあれですけどクーリッシュが一番良かったですね。なんかスーパーカップとかだとこうカップ開けてスプーン使ってとかじゃなくて、もうクーリッシュジューッとこう吸うみたいなやつとかですね、結構助かったなというところで、アイス、氷枕、野菜ジュース、あとは当日宅配してくれるスーパーですね、 まあ、ここら辺が非常に心強かったと。あと使い捨て容器ですね。あとは自宅内でこう感染防止してもかかるなっていうのが印象ですので、もう家族の中に仮に陽性の方出ちゃったらですね、もう覚悟するべきなんだろうかなと思ってます。でかかってもいいようにも準備するっていうのが一番なんじゃないかなというところで感じている次第であります。まあとりあえずこんな感じで、まずはコロナ戦記ということで、久々の配信終了しようと思います。次の配信はですね、そのコロナかかる前にですね、長男のラグビー大会というのがあってですね、私もコーチとして参加したんですけれども、今度はそのラグビー奮戦記というところでですね、話してみたいと思います。それでは最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。失礼いたします。